はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢語りラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方々に出演していただき、その思いと夢を深掘りしていく番組です。そしてスタンド FM、 ポッドキャスト、 Spotify、 Amazon ミュージックなどでも配信しております。さて本日の夢語りさんなんですけれども、なんと南米チリから参加していただきました。それでは早速登場していただきましょう。石井さんです、どうぞ。
はい、こんばんは。私こんばんはで、西さんおはようございますかもしれません。
おはようございますですね。
はい、石井夏子と申します。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さっきね、打ち合わせの時にその12時間の時差っていう話をねしてたんですけれども、サマータイムが始まると13時間になると、
はい、はいはい、そうなんです。はい、
すごいですよね。
なんか分かり
にくいですよね、
はい、
まさにこのラジオオンラインでしているからこそ参加していただけたという南米チリ。今はチリの方の気候は日本とは真逆になるんですよね。
はい、真逆です。今はですね、夏が終わろうとして秋に向かっているところですね、うん、なのでそのさっき出た来週からその時間が1時間ずれるっていうのも、まあ、その流れですね、うん、
すごいですよね、はい、同じ地球なのに全く時差も違えば気候も違って面白いですね。
はい、本当に真逆かなと思います。日本の足の裏かなって、
うん、頭と足とみたいな感じの、
はい、
まあ本当にこのね、遠くのとこから今回参加していただいた石井さんなんですけれども、ちょっと簡単に、はい、お仕事内容であったりとか自己紹介をお願いしたいなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、改めまして石井夏子と申します。私夫の転勤で約1年前にこちらチリに来ております、うん、でプライベートでは4人の子供のお母さんしております。まだちっちゃい5歳から上は思春期の中学校2年生まで4人の子供のお母さんしております、うん、で本当にさっきも出ましたがこのオンラインっていうのがすごくありがたくてですね、うん、こちらに来る前からコロナ禍でスタートしたオンラインの講師としての仕事をこちらでも継続して、うん、真逆の時差の日本の方にお伝えたりとか、うんうん、あとまあチリにね、結構意外と日本人の方、うん、まあまあいらっしゃるんですよ。で興味を持っていただいて、まあ、私、食に関することと、あとは、西さんもお父さんでいらっしゃるかと思うんですけど、うん、まあ、家庭で性教育をどうやって子どもに伝えるかっていうことを、はい、大人の方にこんな風に伝えるといいんですっていうことをお伝えする講師の仕事をしてまして、まあ、その、はい、日本向けとチリにいらっしゃる日本人の方にお伝えする仕事をしております、う
んうん、はい、素晴らしい、グローバルですね。
はい、
すごいですね。もう1年ほど前にね、そのご主人さんの仕事の関係で転勤でねチリに行かれて、もうやっぱさすがに1年も経つと生活も慣れましたか？
そうですね、生活自体は慣れましたね。ただ、うん、まあ、やっぱり言語が本当に初めましてのスペイン語だったので、
うん、はいはい、
オラも、あ、オラってスペイン語なんだねっていう感じから来たの。
はい、あ、オラで今思い出したんですけど、あれですね、ディズニー映画の、
はい、
何だったっけ、死後の世界に行く、
知らないかも。
めっちゃド忘れした。死後の世界、なんか確かあれ南米の、何だったっけ、めっちゃに結構人気があって、すごい映像も綺麗で、なんかね、男の子が、
はい、
そのチリなんかこう死者をこうなんかお祭りするみたいなあるじゃないですか、南米の、はいはい、その時に有名なその当時のアーティスト、はい、亡くなった方のアーティストのギターを弾いて死後の世界に行っちゃうみたいな、
こういうディズニー映画ですか？
ディズニー映画でね、あって、それがそこでその自分のご先祖様ですよね、要はおじいちゃんおばあちゃんとか、
はい、
と出会って、実はそのおじいちゃんはめちゃくちゃいい人だったっていうか、すごいアーティストだったっていう、それで最後現世になんとか戻ってきて、それでそのおばあちゃんがね、一番大きいおばあちゃんにその歌を歌ってあげて、はい、おばあちゃんのそのちょっとこう認知かかってきてたおばあちゃんなんですけど、それがなんかこう記憶が戻ってくるというか。
全く記憶に引っかからないので楽しみますね。 え、今オラーで思い出したんですか？
オラーで、あ、そういやそのアニメもオラーで挨拶してたなって思って、ふとそれが映像が今頭の中によぎったので、
はい。
また多分聞いている、ね、リスナーさんはディズニー好きな人は あれあれっていうのは多分わかると思います。
気になります。
気になる。ちょっと後でまた検索してみようかなと思います。はいはい、ではでは、そんな今日は南米チリから石井さんに、夢語りをしていただくっていう流れなんですけれども、まずその前に、はい、幼少期の時の夢からちょっと深掘りしたいなと思うんですけれども、
はい、
どんな夢持ってましたか？どんな女の子でしたか、幼少期？
私まず幼稚園ぐらいまであんまり記憶になくって、はい、まあ、小学生ぐらいからしか本当にあんまり覚えてないんですね。で、はいはい、将来の夢はって聞かれるのがちょっと苦手な子供でした。
あ、そうなんですか。
はい、なんかみんなケーキ屋さんとかなんとかとか言ってて入れていいなみたいなふうに思ってて、うんうん、はい、で小学校卒業する頃にサイン帳ってありましたあったじゃないですか。
あ、なんかありましたね。はい、
なんかああいうのとかも含めてよく将来の夢で、うん、書いたのは私母がピアノの先生 で、
はい、
でピアノもずっとやっていたので、うんうんうん、なんかピアノの先生って書いておこうみたいなとか、うん、あとはやっぱりウェディングドレスのお嫁さんにはすごく、うん、多分お姫様的なのに憧れてたので、
はいはいはい、
お嫁さんとかって書いた、
うん、
そっちの方が心の声だったかなって感じはしますね。ピアノの先生は書いておこうみたいな、
うん、とりあえず感が、
はい、幼少期ちょっと苦手でした、将来の夢話題が。
なるほど、はい。あ、でもお母さんがずっとピアノ先生されてて、それで石井さんも幼少期からピアノをずっと弾いて、
はい、
なんかピアニストとかそっちのなんかのもなかったんですか、その当時というか。
はい、なかったですね。なんかそれもまたですね、多分、うん、私中学受験してて一度中学受験を理由にやめてるんですよね、はい、5年生か何年生かで、
はい、
で、
はい、
中学に進んでからまた再開してるんですね。で、その再開したのが自分の意思だったとはっきり覚えてるんですけど、別にやらされたってすごく覚えてるんですけど、うんうん、でもその意思はなんかやった方がいいんだろうなみたいな。はい、
なんかこうね、こうどうしても中学校ぐらいとかなってくるとね、周りの目線とかなんかいろいろこう、はい、ね、より感じたりとか、
はいはい、
なんか別にそうじゃないんだけど勝手になんか自分の中で誤解してっていうのがありますよね、
は
い
はい、ありますね。なんか継続、多分継続してる母のことは多分尊敬もしてたんですよね、
うんうん、
だからアスリートのようにピアノをやってる母のことは多分すごく尊敬していたんですよ。でだから継続って美みたいな、はいはい、継続は力なりっていう言葉が割と長いこと好きだったですね、はい、だったって言いましたけど、まあ別に今でも、うん、すごく多分その時は継続に美を美なんだっていう、まあちょっと思いがあったかなっていう、うんうん、ね、
その中学生、まあ小学生の頃はちょっとこう夢を描くのがちょっとこうね苦手というか、とりあえずなんかこう書いとこう、でも心の中としてはそういうお姫様、まあ、プリンセスみたいなドレスっていうのがあって、はいはい、まあそれで中学校入り受験されて中学校行きました、はい、まあ中学校になると思春期になったりとか、やっぱその先のね、はい、高校とか大学とかその将来的なところちょっとずつちょっとずつね、
はい、
その周りからも言われたりとか自分でもこう考えていく中で、はい、なんかこう将来の夢っていうか、はい、ありましたか？
まだなくてですね、うん、で中学高校と結構部活バスケに割と励んでました、うん、で、うん、大学受験もしたので、はい、ここでまた将来ってこう直面せざるを得なくなりますよね。どこを受けるかな、どこを受けるかで、その時もまだあどこを受ければいいんだろうからのちょっと消去法みたいな風に入ってでした、
はいはい、
でだから私の中で中高、うん、まだ入り口くらいまでは何か夢に向かって進んだというのは、うんうん、目前のことに、
うん、
集中する、目前を一生懸命やる、うんうん、目前を楽しむみたいな、うんうん、そっちにちょっと自分の中で切り替えたかなっていうところはありますね。
はい、
バスケならバスケ、はい、うんうんうん、じゃあ次みたいな、
あ、
はい、
なるほど。なんかこう自分の中でこう始まりと終わりがちゃんとこう なんていうか決まってるっていうか決めてるっていうような感じなんですかねってことは。
そうですね、だから10年後とか言われたらは、うん、10年10年後そんなこと分かってないじゃないですかみたいな、
うんうんうん、あでもなんとなく自分もそういったところありましたね、まあ、今でもですけど、まあ、今なんか自分だったらその30年後の未来を変えたいっていうミッションを設けてはいますけど、
はいはい、
それが来るまでは、
はい、
そなんかあのこうこ結婚して子育てね自分も4人をしてたりとかするとやっぱりその生涯のプランは何年後とかいろいろこうお金のこととか考えてって言われても、
はい、
は何それっていうのがありました、
はいはい、
分からねえしっていう時代変わるしとかその時自分がどうなってるかね収入がどうあるかとか、はい、全然分かんないし、はい、ほら普通になんかこう公務員とかサラリーマンとかで安定収入で働いてれば多分そういうの計画立てやすいんだろうなと思うんですよ、
はい、
ずっとね続けていけば自分の立場がこうなってそしたら収入としてこうなってとか、
はい、
その時に子供が大学行くとか、まあ、下がまあ高校生になってとか、はい、受験してとかっていうのが分かると思うんですけど、
はい、
個人のフリーで動いているから、
うん、
全くそんなの考えられなかったですね、
うん、
もう今この瞬間っていう感じでした、
はい、うん、はい、本当それ分かります。
じゃあ、はい、まあそういうな、まあ、大学の今その前半っていうか最初のぐらいはそうだったって今言われたんですけども、はい、じゃあその先はどんな感じに変わったんですか。
はい、はい、ここからちょっと動いていきまして、
うん、
あの経済学部に入ったんですけど私の専門は経済だと全然思ってなくて、
うん、
あの語学中国語にハマったんですね。中国語と韓国語にハマったんですね。
はいはい、
ね、あのまあ、今韓国あれですけど当時割とまだ文化の交流とかもあんまりなくて20年以上前ですよね、
はい、
で、まあ、そんな中私韓国と中国っていうその近い国にすごい興味を持つようになって、
うんうん、
で、時間とかお金をすごくそっちにかけるようになったんですね。
はいはい、
毎年で稼いだお金を、勉強したりあと行ったり韓国行ったり、うん、中国行ったりと、
うんうんうん
で結果、大学4年生卒業したときに、就職活動という土俵に乗らここもまたちょっと自信がなかったりとかいろいろ ある、
うんうん、
背景はあるんですけど、
はい、
まあ、乗らないと決めて、
うん、
大学4年生卒業した後のその年の夏に中国に一人で行ったんですよ。
おお、
はい、でそこから実は20とか22歳から30歳一人で中国にいたんですね。
単身で。
はい、単身で最初は勉強して中国語、うん、勉強して身につけて帰ってきて、うん、私は中国語を引っ提げてどこかの会社に就職するんだというふうに思ってたけど、うんうん、
はい、
なんかちょっとまだ帰れないなまだ帰れないなこの言語の能力じゃまだ帰れないなとか思ってるうちに、
はい、
いつまでも学生ちょっとやってられないという気持ちになって向こうで中国語についてしまったんですね。
おお、
はい、でまあ、そこからその仕事も楽しくて、
うん、
って言って結局今の夫と出会ったのも中国で、うん、日本人ですけど、
うん、
で、
うん、
その夫と結婚するっていう区切りで30歳日本に帰ってきたんですよ、うんう
ん、へ
え、はい、
それまでは大学の時に、まあ、韓国語中国語にドハマりして、
はい、
そこから中国に行って、
はいはい、
すごいですね。
そうだから私にとってやっぱりその20代って今振り返ってもすごく、うん、特別な期間だなというふうにすごく今振り返ってるんですけど、でも、うん、さっきから聞いていただいてる夢っていうことに関してはまだ、うん、まだ目前を必死で生きているので、
うんうん
うん、いつ日本に帰るのって、うん、いつかは帰るかなとか、
うんうん、
ましてや10年後はとか言われて30いくつの時何やってる、いやそんなの分かるわけないみたいなのは同じ、うんうんね、
じゃあ、はい、まあそういう時代がありました、生活がありました、
はい、
でまあね今のその旦那さんと結婚されて、
はい、
でそこからなんかまたそのまあ大人になってからの夢ですよね、夢とか思いとかっていうのは芽生えてきたんですか。
はい、ああもうそれ芽生えるどころか、うん、そこから4人産みましたんでね、
うんう
ん、そこにもう自分がそこに飲み込まれていった感がすごくあって、
はいはい、
夢どころじゃないというか、うん、夢じゃ飯は食えないわ男の人が言う言葉かもしれないですけど
うんうん、うん、
なんかその夢どころじゃないというか本当にもう目の前に来ることをさばいてさばいてさばいてみたいな や、はい、ふうに振り返る30代ですね、
まあ、そんなこう30代、まあ、子育て4人しながら来られて、はい、今のお仕事に、
はい、
過去の経歴とかそういうの考えてる聞いてると今のお仕事に就くきっかけって何だったんだろうっていうのがクエスチョンが出るんですけれども、
はいう
ん
はい、
そこは何がきっかけですか。
はい、唯一ずっと思っていたのが私はまた働くっていうのは絶対あったんですね、
うん、
つまり、2人目までは育休取って復職してたんですけど、うん、2人目で辞めることになってその時も駐在で中国に、うん、夫と一緒に中国にいたんですけどそれがきっかけで仕事から離れ、うん
はい、
やっぱりこう9年間専業主婦してたんです。
ほ
う
ほ
う
ほ
うはい、でその時はもう一番下の子が幼稚園なり何なり入らないと自分の仕事ができないってこれもちょっと思ってはあったかと、うんうん、その時すごくそう思ってたので一番下の子が幼稚園に入った時に、うんうん、さて何をやろう私っていうふうに思ってました。でその何をやろうは雇われる働き方しか全く私知らなかったんですね、うんうんうん、なのでこそその時間も、幼稚園行ってる間とか上の子小学校行ってる間とかに、うんまあ、パートするっていうようなで、まあ、たとえパートであっても一生懸命本当にここはずっと私の中でやっぱり目の前のことを一生懸命やろうってどんな仕事でもあったので、うんうん、そんな思いで何のパートをしようかなって思ってたんですね、
はい、
そこでその今結果私がお仕事としているその性教育っていう学びに、うんもうママとして触れたんですよ母として、
うんうんうんうん、
でその時には一番上が小学校5年生になっていてもうまさに思春期に俺から
飛
んでいこうってすごいしたんですね、
うんうんうん、
それで性教育っていうのがすごい気になって、
はい、
子育てにお金を払って学ぶっていうのがあんまりそれまではピンときてなかったんですけど性教育だけはどっちも自分でできる気がしなくて、
うんうんうん、
じゃあ誰がするんだろうからのそのお母さんが自分の口から子供に伝えるっていうそういう学び内容なので、
うん
う
ん、
そこになんかもうグググッと惹かれて母としてなんで教えてくださった方もお母さんだったっていうことでは
いはい、
はい、あそういう働き方もあるんですねっていうもう目から鱗
でなるほど
はいお仕事とするっていうふうに決めて走り出しました、
うんうんなるほど。
ね、
すごいです。そんななんかその、ね、子供さんから始まって、まあその性教育っていうところにね、こう仕事と今されていって、はい、まあこれから先の未来について、はい、じゃあこれからちょっと夢語りをしていただこうかなと思うんですけれども、
はいはい
まあ、地理なのでちょっとこう色紙がね、届かない場所だったんですけども、
はい、
それを代用して今、はい、ね、紙に書いていただいた言葉があるんですけど、それは何て書いていただいたでしょうか。
はい。拙い直筆ですが、ね、願って動けば叶うと、現状打破という2つを並べました。
はい、ありがとうございます、はい、そしたらその願って動けば叶う現状打破の思いを夢語りスピーチとしてこれからではお願いします。
はい、はい、うん、願えば叶うっていう言葉が あるかと思うんですけど、そう、私さっき幼少期のことで振り返っていただいたときに小学校4年生、今でも多分10歳ってハーフ成人半分大人っていうことでちょっとなんか節目があると思うんですけど、なんか当時もあったようで、その時の文集みたいのが奇跡的に今も手元にあってですね、その小学校4年生の時に私が書いた、そこに書いた夢、さっき言ったようにピアノの先生って書いてあるんですけど、もう一つパリのエッフェル塔に行きたいって書いてあるんですね。で私何の本を読んだのかどうだったのかどうしてエッフェル塔って書いたのかそこは全く覚えてないんです。しかも書いたことも大人になるまで覚えてなかったんです。でも私25歳ぐらいの時にパリのエッフェル塔を見てるんですね実際で。これってそれ旅行で行ったというか、たまたまね父がフランスに半年間仕事で滞在してたところに、私は中国から父がいるなら行くって言って行ったっていう、ただそれだけなんですけど、これって エッフェル塔に行くっていう願いを立てて、そこに向かって行動したわけじゃ私はないんですね。だけど、その幼少期にどういうわけか、そこにすごい惹かれたっていう、だからそこに書いたっていう、それが、大人になって10歳から25歳、15年後に実現しているっていうのは、やっぱり私の心の中に何か灯火があったんだろうなっていうふうに思うわけなんです。今風に言えば、引き寄せとか、かな？引き寄せかな？っていうふうに、そういう力が働いたかなってそういうふうにすごく思っています。で、一方、願えば叶うだったのかもしれないんですけど、私今回、願って動けば叶うっていうふうに、わざと書いたのは、引き寄せの法則、確かにあると思います。でも、願って願って願ってるだけで、そこにずっと留まっていれば、やっぱりそれは、もしかしたら、そのエッフェル塔のように、あれって叶ってることもあるかもしれない。でも、自分が目指したいところを、もし決めたならば、10年後、こうでありたいと決めたならば、やっぱりそこは願うのみでなく、願った次の行動を動くってことをしないといかんのではないかっていうふうに思って、この言葉を書いてます。で、そのね、動くっていうのが、何をする、何を動くっていうことかなって考えたときに、もう一つ書いた、現状打破っていう言葉を、が私にしっくりきたんですね。現状って意外と心地よかったりしませんか？なんか、すごい楽しいか、すごい面白いか、ワクワクしてるかは別として、まあ、友達がいて、夫がいて、子供がいてとか、で、まあ、今で私で言えば、まあ、地理慣れてきてとか、心地いいんですよね。でも、それを、その現状に心地いいままだと、まあ、引き寄せにはもしかしたら乗れるかもしれない。でも、自分の舵を切って、自分の行きたいところに行けるかどうかはどうかなっていうのと、その引き寄せプラス自分が舵を切ったところに行こうって自分が動き出したら、もうそれ絶対いけるんじゃないかな。しかもスピードアップしてっていうふうに思っています。ので、寝返って動けば叶う現状打破っていう言葉を今私は心のど真ん中に置いています。で、ちょっとだけ私の夢を、今までね、小学校から大学生まで 将来の夢を聞かれるのが苦手で、家計もしなかった私なんですけど、今ならね、あるんですね。もうなんかね、箇条書きみたいにしてあるんですけど、まあ今、ここにいるとこ、いる、いるチリに、多分あと3年ぐらいいるんですけど、だったらもうスペイン語ペラペラになって、デパートの化粧品のカウンターの方と、化粧品のことめっちゃ話すんだとか、カフェの店員さんとおしゃべりするとか、まあ、学校のね、ママさんたち、チリ人のママさんたちと、まあ、おしゃべりしたお茶をするとかね、そんな3年以内の夢がありますね。そしてその後は、私ほ、えっと、ここに来る前、札幌にいたんですけど、もともとは東京なんですが、東京に戻るんじゃなくて、北海道に戻って、これもやりたいな、あれもやりたいなってことが今、次々と思い浮かんでくるんですよ。例えば、私、スペイン語がこれからできて、で、中国語がね、さっきの中国語もできるので、なんか、そんな外、で、まあ、英語はね、どなたかにお任せしようと思うんですけど、できないと。そんなね、外国人の方をこう、つなぐコミュニティみたいなのって、なんかすごい、私はワクワクするんですね。とか、夫がコーヒー入れるのがすごく上手なので、夫がコーヒーを入れる、そんなカフェのオーナーもいいなとか、あと、エアビー、あの、し、えっと、エアビー、民泊を、今もね、散々活用して旅行してるんですけど、それを自分が北海道で自分が住みたい町にいくつか建てて、自分が住みたい時は住む、泊まりたい時は泊まる、そして普段は貸し出すっていうようなことを、エアビーのオーナーをするとか、なんかね、次々とね、思い浮かぶんですよね。で、まあ、私ね、ママなので、そしてまだ下が5歳なわけです。で、なんか以前の私だったらね、これ子供がいるからなかなか動けないとか、まあお金もね、必要だしとか、すごくね、自由じゃない自分にすごく、囚われてたんですね。ところが、あれ？ 別に私って自由じゃないっていうふうに思えるようになってから、なんていうんですかね子供たち、なんか私がいなきゃ子供たち生きていかれないみたいに、思って子供だけを、こう子供の母であることだけをしてきたね、30代だったんですけど、私いなくたって別に子供たち全然元気なんですよね。そのいないっていうのが私が死んじゃうっていう意味じゃなくて、私が今日この家にいなくても数日いなくても別に元気なんですよね。っていう意味では私全然自由じゃないとか、自由ですよねって言うんですね。とか、私専業主婦だから、なんかお金を使うのもちょっとぐらいならいいけど少し額が大きくなると申し訳ないとかも、まあなんかね、夫がここは本当に夫に感謝ですけど、私が多少お金をね使ったところで別にこの家は破綻しないとか、私がこの学びをしたいからって夫に話したらどうぞって言ってくれる夫であることとか、なんかそれも言えない自分だったんですね。勝手に思い込んでた、ダメだと思い込んでた自分、勝手に不自由だと思い込んでた自分で亡くなった、そうじゃなくなった、あれ私自由じゃないって思った今40代ほんと後半なんですけど、そうなったらもうさっき言ったようにやりたいことがどんどん浮かんできて、もう現状打破ですよ。ここから今居心地のいい毎日にプラス踏ん張る自分、もともと目の前のこと一生懸命やることが自然にできる自分だったので、まあね、ちょっと昭和の努力と根性ならば得意な自分だったので、それもできる。でも今自分の自由とか心地よさを大事にしながらそこ踏ん張れる、そんな自分で、私今40後半、あと50年ぐらい生きますかね、とすればもう50年健康で生きる私で、努力と根性もできるけど心地よさ選びながらどんどんさっき言った自分がやりたいと思ったことをやっていく自分で、もう本当に私の人生の主役は私だったと言い切れる人生にしていけるなっていうふうに今思っています。これが私の生きる道。あなたの夢は何ですか？
はい、ありがとうございます。素敵なスピーチめちゃくちゃ良かったです、聞いてて。
本当ですか？何分喋りましたか？長かったですか？
多分5分以上は喋っていただきました。
はい、長くなっちゃう、すいません。
もう本当にこの素敵なこうスピーチをね、本当にこういろんな方にラジオを通して聞いていただけたらなって、その一つの何でしょう、その話していただいた、スピーチしていただいたその中の言葉が絶対聞いていただいているどこかの誰かで、それこそ同じように子育てしている40代であったりとか、これから子育てをねしていくであろう20代30代の女性の方であったりとか、もちろん男性も含め、なんかねこう響いていただけるんだろう、響いてほしいなっていうのはすごい思いました。
だと嬉しいです。本当私も多分いろんな人生の先輩なり、いろんな方の言葉にやっぱり響いたり刺さったり、ね、時にはちょっと泣いたり感動したり、いろんな思いをしてきたので、もし私がそんなそっち側影響としても影響を、そんな側になれたらすごく嬉しいです。
きっとなれますてかもうなってると思います、はい、ありがとうございます。素敵な夢スピーチ、はい、そしたらもうそろそろ番組も、終わりになるんですけれども、最後に、はい、聞いていただいているリスナーの皆さんに、なんかこう石井さんから最後メッセージなどあれば再度お願いしたいんですけれども、どうでしょうか？
はい、なんかもうさっきちょっとかき切っちゃったみたいな感じですけど、まあ本当にママってすごいめっちゃ大、パパもそうですけど、子育てって本当に大変で、ひっくり返って人生の主役ちょっと一時期自分じゃなく子供に譲ったりとかすると思うんですけど、でも本当に思うのは一人でやるもんじゃないっていうのすごく思ってて、本当に一人でやるもんじゃないんで、その一人じゃない誰かとっていうのは子供ともそうだし、子供ともなんていうんですか、上下関係じゃないしっていう 友ともそうだし、夫ともそうだし、周りの人も友達も、あと時にはお金を払って学ぶことでもすごくガラッと方向性変わったりとかする、うん、そんなことも含めて絶対に一人でやらない、うん、やるのやめましょう。伝えしたいです、
うん、ありがとうございます。そうですね、やっぱこう一馬力でできることっていうのはやっぱしね、うん、すごくしんどいですしね、はい、その上が見えちゃう、逆にもうなんかこう、はい、マイナスの方向に、ね、一馬力でやっちゃうともうエネルギーがいっちゃうのでね、
はい、
本当にこう横のつながりっていうかね、はい、いろんな方をね頼って助け合ってっていう風に、ね、なると子育ても本当楽ですからね。
本当に
楽しくなります
ね。嬉しいですしね。
ね、
はい、
はい、ありがとう、素敵なメッセージありがとうございます。はい、今回は素敵な夢語りとメッセージをいただきました。南米チリから、ご参加いただきました石井さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではまた、リスナーの皆さん、次回もお楽しみに。バイバーイ。